かルーナ
イエーイ、
はい、はい、ということで始まりましたメンズスクエア放送部。
はい、はいはい、
このラジオは、MK ズスクエアの男たち、メンズスクエアが MK ズスクエアのラジオ枠を乗っ取って、
はいはい、
楽しくお送りする番組でございます。
はい、
はい、で本日のメンバーは、私林正樹と
山田隆二と
上村拓馬です。
よろしくお願いします。どんだけ気合いですか
とのとこにちょっと気合を、
まあ、確かに
山田隆二
強めで出さないけど。はい、ということで、今日のトークテーマ、
はい、
はい、先月行われました、MK ズスクエア3周年イベント振り返り、
イエーイ。
はい、ということでね、MK ズスクエア、
はい、
合同会社になって3周年を迎えて4年目に突入しました。
イエーイ、おめでとうございます。
はい、ね、3周年を記念してですね、いつもお世話になっております、阿佐ヶ谷アートスペースプロットにて、
はい、
7月の26日と27日、
はい
はい、催しを行いまして、
はい
はい、その振り返りでございます。
はい
はい、で26日あの2日あったのでね、
はい、
1日目は、学力テストと体力テスト、はい、で、2日目は、ライブパフォーマンスということで、
はい
はい、みんな本当に汗水垂らし脳みそを振り絞り学力テストを行い、はい、ということでね、はい、やらせていただいたんですけれども、まあ、はい、順に振り返っていこうかなと思います。
はい、はいはい、
で、学力テストね、
はい、
はい、やはり MK ズスクエア亀山が、中高ぐらい中学かな、めちゃめちゃもう勉強狂いだった
うん
はい、勉強テストを久しぶりにやりたいなということで、はい、そもそも発端はこれはテストは3回目なんです。
はい、
はい、亀山真希25周年で1回目で、MK スクエア2周年で1回目で3周年でこう記念すべき3回目と、
はい、
はい、いろんなね、出題範囲は義務教育の範囲内、
はい、
で、みんな、脳みそ振り絞りマジで3時間かかった。
いや本当にきつかった
スケジュールがいろいろわーってなってる中で、これ今日終わらせないと無理じゃねえ
あとに残しとくの怖いよね
一回みんなで一斉にやる、これ家でやれないわ集まったタイミングで一斉にやろうっつってはい、ということで、なんか印象に残ってるね問題などありましたら、
はい、
はい
はい、
一つずつ、教えてもらえればなと思うんですけれども、
はい、
なんやろうね、まあ大体ね1教科、今回はね基本の5教科が大体10問から20問の範囲、
はい、
で、副教科ね、
はい、
今回は、なんだっけ、音楽、美術、家庭科、技術、保健体育、これが各5問ずつ、
はい、
出てまして、
はい、
うわー、まあでも
まあ難しかったです ね
難しかった。でもなんかすごい思い出すと、この美術の問題のさ、この彫刻刀の使い方で気をつけることは何ですか。
ああ、
いやこれさ、でも共通で一番最初に言われるよね俺彫刻刀のこの進行方向に手を置かない。
ああ、は
い
は
い
は
い、
確かに。
でもこれ以外って何かあんのかな、この瞳に向かって振るわないとか。
俺なんて書いたの、もう覚えてないな。
え、ちょっとさ、一個思い出したんだけどさ、はい、彫刻刀のさ、先につけるカバーみたいなのついてた。
あ、自分つい、なんか、カバーじゃなくても、そもそも、その、つながってるタイプの、
う
ん、なんか
ケースにってことですよね。
え、どういうこと？
いや、彫刻刀のその、側があるじゃないですか、プニプニの。そこからもう先伸びて、プニプニってなんかシリコンっぽい。
ゴムっぽい、このグリップ付くやつね。
で、あれからもうそのまま先っちょつながって、そのもうカバーがあるっていう状態の。
彫刻刀側にってこと？彫刻刀について。
そう、彫刻刀にその、
上村くんは？
僕はあれでした、うん、なんかよくキャラものの筆箱あるじゃないですか。
ああ、
鉛筆をしまうところわかります？
あ、はいはいはい、なんか
そう、あんな感じでケースになんか蓋っていうかあれついてて、もうこうしまっていく。
ああ、
しまうの。
俺龍二と一緒だわ。なんか
パコってはめるやつじゃなくて。
あ、そうなんだ。
じゃなくてそのままそのなんか先伸びてそのガードされてる。
そう、彫刻刀のね、もし指にえいってやってもちょっと一番先になんか触れる部分、はいはい、削れるけどなんかちょっと湾曲しててガードするやつ。
そう、
俺は着脱可能な。
あ、
安全帯みたいなのがあった。
なんだそれ。全然イメージ。
じゃあ、あれじゃん、なんか上村くんの学校は本当に秩序が保たれて危ないことしない、みんなちゃんと自分の身自分で守れるタイプの学校だったから、カバーなしで
そんなことはしないと信じられてた。
治安が良かったってことですか。
なあ、なんかあのさ、キャップ外すときさ、なんか結構覚悟 いらないあれ。でも邪魔なんだけどさ。
俺外せるタイプか外せないタイプかちょっと覚えてないんですよ。
じゃあもう縛り付けられ
る。でもなんか、でもなんか外してる記憶はないんで、もしかしたらその、ついてる、もうすでについてる状態のタイプの可能性がある。
俺はゴム部分のやつをさ、あの付け外しできるタイプで、やっぱさ、つけてると格好悪いじゃん。
はい、で
ブリーチの
自転車に
そうブリーチのあの限定解除みたいなシュッて外してやってた。
せっかくのカバーなのに。
いやー懐かしい。でも俺も彫刻と久々になんか握りたいわ。みんなでなんかやりたい。
創作しますね。
なんだっけ、
版画やりたい。
版画
やった
。やった。あ、でもなんか一回版画で賞をもらったことある。
お、
賞かな、なんか張り出されたのか分かんない。
いい、
細かくは忘れちゃいましたけど、なんかゴミ？
ゴミ？
ゴミ関係のその、
あ、なるほどね、ポスター的な
やつで、なんか確か書いて、ハンガーでやる作るっていう。
なんかさ、ハンガーのさ、人を書くとさ、バキバキ。ハンガーで人を書くと
なります
よ。どう頑張ってもね。
そう、なりますね。
それあのなんかロバートの秋山。わか
ります。ロバートの秋山のハンガーで出てくる人の顔もね、
リコーダーとか
ね。あの自転車のハンドルグニョ。そう、なんかそんなことをね、彫刻刀の使い方でっていうので思い出して、
ああ確かに確かに
ね、彫刻刀関連だと俺バレン、
あのなんかするやつですか。
そうそう、あの上から押さえる丸いせんべいぐらいのサイズ、でかめのせんべいぐらいのサイズ、
インク塗って紙置いて擦るやつ、
そうそう擦るやつ、 あれの名前なんか前なんか出たよね、テレビだったか前のテストだったか、すごい懐かしい気持ちになった。
確かに懐かしいですね、その名前と。
なんだろうな、印象に残ってるの、ね。
なんだ。でも
僕は照明、
照明、
あ、照明
一切分かんなかったっていう思い、
数学の照明ね、
はい、
数学の照明なんだっけこれ、むず、これ説明するのむず、連続する2つの整数では大きい方の平方から小さい方の平方を引いた時の差は元の小さい数と大きい数の和になることを証明しなさい。
はい、今聞いても全然わかんないです。
だからいやでも俺久しぶりに X 使ってさ、めっちゃ懐かしかった。
でそのお学力テスト終わった後に、うん、その成績トップの方から、うん、そのちゃんと説明を受けたんですよ、うん、あの文字に、うん、文字っていうかその起こしてもらって、うん、もう忘れました。
これそうだよね、
もうすでに忘れました。
おい、数学
先生に怒られて、
怒られました。
すごいね、このリュウジ足して引くからっていう回答で珍回答でしょうか。
もう本当に分かんなくて、しかも引いてないし、和だから引いてないのに、なんかその足して引くからって書いて
あるから、うん、あ、俺は上村くんの回答だとこれが一番好きかな。
あー確かに、
日本の世界遺産を答えなさい、
だって正解ですもん
ね。
いやこれは本当にね、もう丸欲しいですよね。
うん、
何か言ってないから何も分かってないけど、今
花沢香菜さん、花沢香菜さんはもう
世界遺産、
世界遺産です
ね、珍回答で紹介されてしまった、
ね、
悲しい僕は。
でもなかなかさ世界遺産って言われると分かんなくなるよ、
パッとは出てこない、うん、日光東照宮、
そう日光東照宮とか、うん、富士山はそっかってなったもん、なんか盲点だったっ
すよ。いや俺もう分かんなくて勘で書いたら当たってました。
うん、あと俺とクリスはあの地元に黒部ダムっていうのがあるん
なんか言ってました
ね、黒部ダム、模範解答の中に黒部ダムってあって二人ともただの水溜りやろ嘘やろ世界遺産なんだよってなった。
二人とも書けなかったってことです
よね。そう黒部ダムなんてないないみたいな二人とも驚愕してたもん。いや富山県民黒部ダムのことそんなに重要視してない。まあでも学力テストはこんなもんか。
そうですね、
うんうん、でもねこれあの神山がね今回あのトップにならず、
はい、
はい、あの神山がすごい悔しがってたんですこれ多分4周年とかでもやるんじゃないか。
絶対やりますよね、毎年毎年
リベンジを誓ってる。
ちょっと勉
強してきたわ。いやでもずるいと思ったのはさっきさんが飲んでる時になんか学力テスト私もちょっと勉強しようって言って地図記号を調べ始めた。さきさんやめろ やめろって全員で阻止しようと思ったけど、みんなあの地図記号の話題で盛り上がっちゃって、
ね、
めちゃめちゃ盛り上がった。
一個も出なかった、
ね、地図記号出ない。
いや前地図記号出たんだよなっていうところから出してくると思ったら、やっぱね出題範囲をねちゃんとバラして、
ね、まあ確かにそうなりますよね。
先生さすがだったということで、1日目はねこの学力テストと、うん、まあ、体力テスト、まあ、はい、学校的な感じでやって、うん、みんななんか印象に残ってる競技ある？
いや僕はやっぱり気配切り。
そうだそうですね。
気配切りね。いや気配切りさ意外と盛り上がるね。
いや盛り上がりますね。
めっちゃむずくないですか？
いやめちゃめちゃむずい。
マジで何も見えない。
しかも回されててなんか、
ね、ぐるぐる
どこ向いてるのかもわかんないし。
あ、ピカで弱くて。
いや
もうやばかった。
いやもう。
どこにいるのかも分からない。
スタートしてないのにフラフラしてる。ずっと立てないまず、
ね、
状態になってたよね。
ね、あの多分マッチング的には俺、上村、あとサキさん。
サキさん。
で3人でやって、でもね上村はさなんか俺とサキさんに一回ずつ切られ
る。唯一ミキルさん。そ
うそう。あと2チームぐらいあって、うん、その人たちも一回ずつとかみんな、ね、なのにこの人だけ唯一
サキさんに切られた後に俺にも切られたっていう。
でもサキさんは一回もぶつかったんですよ。ぶつかってお互いに切ってサキさんの方が早かったから。
ああ、そう。
林さんは何か何も分からなくて急にうわ切られた。
そう端っこでなんか固まってうずくまってる髪裏にの気配感じでえいってやったらパーン。
ちょうどクリーンヒットしてたけど。
でもなんかそうそう、その勝負をした気配が初めなんかあの横からしてて、でなんかサキさん勝ったっぽい雰囲気になってるなと思って、俺はサキさんだと思って切ったら上村だった。
切られた後の上村
ね。いやでもその後のね、あの俺とサキさんの一騎打ちの時にサキさんめっちゃ強かった。
なんか本当に
うん、
何も触れてもないし物音立ててないのに、多分ちょうど真後ろにいたのに、
うん、
急に後ろ向いてパーンって
、いや見えてる
っていうぐらい
急に振り返って切って、ね、
なんかさっきでも感じたのかな、ね、
すごかったな。
そう2周年の時、2周年の時だったかな、多分なんか稽古場で配信した時に、
うん、
あの気配切りやって、その前回チャンピオンだったんで俺が、
は
い、だからチャンピオン下されて、
あ確かに、
ちょっとリベンジしたい。
次は俺やってないんでしたいですね。
ああ、
いやまあね人数限られてる、ね、
全員ができないんで、うん、やっぱ時間
で。いやーでも気配切りね、2キルも面白かったけど、あとなんかあの亀山太田そうあのずっと2人フスフスしてるからさあの気配切りなのに気配やの勘出ししているスタイル。
しかも太田さんなんかの舞台から落ちないように
うう
こう補助してくれる、それだったら押してくれる人がいたんですけど、その時その押してくれた人を切ってた
いやあれ大変でしたね。
切られた人も違う面白そうだった、やりたかったな。
まあでも健康場でも多分入りできるぐらい、
ま
あ、そうですね、
スペースあるから、まあ、どっかのね配信で
確かに
やりたい、でも何でも、ね、
やってみたい、
入りやりたい。
俺はまあ、うん、腕相撲ですかね。
腕相撲な
勝ったんで、
う
ん、
そうだ
いやあの、
ね、腕相撲リュウジ異様に強い
もうほぼほぼ一瞬で笑わしちゃった。
なんかさ力でさリュウジに負けてる気しないのにさ腕相撲絶対勝っめっちゃあのわかる、この組んだ瞬間にさ
なんかやばいですよね、なんか、ね、腕壊れる
って勝てない傾きまで一瞬で持ってかれるからリュウジ
そこ多分瞬発もあるんですかね、そのスタートした瞬間の先に入れた方が、
うん、いや腕相撲なマジで腕壊れなくてよかった誰の、
いや誰とやったっけ、ジオンと、
うん、
コニーかな、うん、俺がやったのは、
うん、
で、そうちょっとコニーが一番怖かったから
。コニーさっき話してた
コニーなんか全てが破壊しそうだもん
でも組んだ瞬間超怖かった
よみんな
みんなあのギュッてなった瞬間のさあ、やられるのやつそっから勝負始まってる。
そう
剣道とかもさ睨み合った瞬間にさなんかあるって言うやん、
なんか
勝てないみたいな、打ち込みに攻められないみたいなあるって言うやん。でも体力テスト、まあでもね、チーム Z、チーム M、はい、チーム K、チーム Z か、
はい、
ね、あれ松下チーム、亀山チーム、
Z が似合う。
Z ってそう
叫べそうチーム。
そう Z って大声で叫べそうチーム。
まあでも M はあれですね、余り物って言われてましたけどね。
いやもう結局ね、あの Z ジオンがね、本人のこだわりでアルファベットで表記するときはあのジオン J じゃなくて Z Z I O N だから。でもチーム Z 入れないと。そっからやっぱ大声だから丸が入り、
はい、
でもチーム Z だよね、優勝
勝ったのは最後の最後で巻き返して、
最後の競技ね、あのスプーンにピンポン玉を置いて、リレーするやつ、あれめっちゃむずかったよ、
あれ最初フリー、
いや最初フリーだよ、
具合が分かんなさすぎて、ね、めっちゃ慎重にいったら他の後のチームめっちゃスルー、え
意外と落ちないもんなんだよ、ね、思いました、
ね、本当に。
いや俺はなんかみんなが許すのであれば第4回とか、まあ、次の時とかに、なんだっけ、小麦粉の中から飴探せる、
うわあありますね、
パンク
ヒット、はいはいはいはいはいは
いはいはいはいはいはいはい
は
いはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはい
はいはいはいはいは
いはい、成人も勢いよくバッていけたらめっちゃ面白くないですか、
ね、まあ、もしくは男だらけの運動会行くやるしかない
から
確かにそう、
ねね、みんなもうヘトヘトになった1日目の、
はい
はい、運動会、うん、
りました、ね、
いや、まあ、あとあれだね、もう一個俺がやりたいなって思ってるのは、あのみんなでさ最初運動会とかも校歌斉唱するやん、
あー
社歌作りたくね、
はいはい確かに
社歌、
確かに MKS 社歌
ねMKMK ってやつやりたいよね、
MKS スクエア
あのすごいさ古き良きさ歌い回しやりたい
うわー面白い、
社歌作りたい、ずっと思ってた社歌作りたい
ね、確かにあったらいいですね、
ねーそう、やっぱ社歌作ってくれるよっていう、あの作曲とかやれる方も募集しておりますので、
ぜひお願いします、ぜひぜひ、
何でも募集してる
そう、何でも募集してる、
いろんな人といっぱい何かやってる、
確かに
輪が広がりますからね、それやると、
ということで、1日目の振り返りはこんなもんですか、
ですか ね、
そう2日目ライブパフォーマンスですよ、
はい、
そう
楽しかったです、
ね、なんかそのライブパフォーマンスで、まあ、あの2日目ライブあるからみたいな感じで声かけてる人もいるけどなんかライブというよりなんかハイパーカラオケ
そうです、
感じだった
ちょっと上位互換的な、
俺もなんか記憶なんか駆け抜けすぎて記憶薄い一番最初はね、俺と亀山で、はい、ね、あのプリザーブドローズと、はい、革命デュアリズム、まあ、水木奈々さんと、はい、ティムの西川さんの曲をやり、
はい、
あの何やってもいいんだっていう雰囲気をみんなに開示しつつ
で盛り上げていただいて、ね、あとやりやすかった、
2個目なんだっけ、も
う2個目
2個目なんだっけ、
細かいスケジュール
2個もう覚えてないです
ね、そうだよ、いやってかあるよ、
あじゃ あ、 あれだ、亀山さんそのまま残って、
あそうだ亀山残って俺着替え入ったわ、
あと
ファーさん、
高橋さんと
高橋さん、
そうだね、
マクロス
マクロスのやつやってましたね、
そうだそうだ、
で、あの歌詞ね、iPad か なんだっけ、パソコン
iPad で強引に歌詞を
流れない歌詞を使って自分たちで流しながら、
いやでもあれはね、本当にあのパワー技、MKS スクエアだなって思ったパワー技でいく、
それもあるからこそ余計になんかハイパークラオケっぽくなってましたね、
あとなんだ、まあまああのね、自分たちでやったやつとかでこう思い出に残ってる、こう上村くんはいっぱいあるんじゃないかな、
確かにいっぱい出ましたもん、
ね、やっぱり僕としてやっぱりガッシュベルは
ね、
ね、
すごく楽しくさせていただきました、
ね、楽しそうだったもんね、もう作る時から
みんながもう僕のやりたいことをくれるっていう
演出家となってやってたからね、も
うやっぱりカオルさん
にね、シェリー
前日にシェリーはどうですか
前日っていうのが本当面白い、
いろんなことが急遽決まったもん、
そう5人でもねブラゴやってて
かさぶた歌うから
かさぶた歌うから
ブラゴやって
やってって言って、しかも衣装に関してはもう数時間前にできる、
作るんで
こちらで準備しますんで
いやガッシュベル本当に楽しかったな、
いや楽しそうだった、
第2回、
う
ん、やっぱり
次何をするか、
オープニング、うんね、やりたいよね、みんなで、
うん、やりたい、
やりたい、
メンズやりたいな、
確かにメンズでできそうなのは何 だ。
あとなんかあれじゃない、なんだっけ、アニメとかのエンディングっぽいのをやる。
はいはいはい、
ああ、
そうなんだっけ、あの一発撮りでさ、あのカメラとかを、カメラ止めずに、なんかあの右向いたり左向いたり、なんか小道具のちっちゃい窓の中から覗いたりとかで作ってる人たち、あれめちゃめちゃいいよ。
いや、あれやりたい。
たまに出てくる。
でもむずそうだね。
めっちゃむずい。
だって、ね、移動するとき映んないようにとか、いろいろ気をつけることも。
しかもあれオリジナルでやったって曲とか。
あれすごいよ。ああいうことやりたい。まあでもあれじゃないな。男7人いるんだったらやっぱさ、誰か女1人呼んでさ、やっぱ歌プリのオープニングやりたい。いや、あの男がさ1人ファッファッファッファッって出て消えて出て消えてみたいなやつやりたいけど、
やるしかないな。
あとなんだろう、男ばっか出てくるさ、なんかオープニング懐かしいみたいなやつ。
これがもういつまで流行ってるかわかんないけど、うん、やっぱり僕とかクリスとかずっと言ってる、あのエブリデイホスト。
エブリデイホスト、
エブリデイホスト。
いや、エブリデイホストね、やりたい
やりたいです。
ちゃんと見ないとな。
気になった人、あの YouTube で
配信されてるんだ。
ちょっと配信されてる。
エブリデイがひらがな、エブリデイホスト、
ホストカタカナで。
ねえ、いや、なんかいろんな技巧が凝らされてておもろいよね、声優の人たち。
豪華声優陣で、
ね、
お送りしてるショートアニメなんで、よかったらみんな見てください。
俺も見てみようかな。
いや、やりたいね。
やりたいですね、あれは。しかもなんかちゃんとパート分けとかもされてるじゃないですか。
ね、パート分け公式で、
ち
ゃんとそう、
そう、
なってるし、うん、なんかラップみたいなところもあるし。
ラップもあるんだ。
そう。
ぜひ、やって
やる、やるしかないね。
でじゃあね、ソロで、
はい、ちょっと唯一一人でソロで歌わせていただいて、
めっちゃ緊張してたよね。
いや、めっちゃ緊張してました。横でもうなんか一個前が林さんと小西コニーの、
うん、
ね、コニーのなんかどっちで言えばいいんだろう、コニーでいいのかな、
コニーの
その二人でやってるやつで、その途中まで見てて、で、あ、そろそろだなと思って横に行ったら、これやばいかもしれないって思う。
急に
クンって言って、でそのコニーが大丈夫ですかねって見た瞬間に目がパチってあって、ってやって、そのコニーがすごい不安そうな顔してるっていう。
出てきた時やばい時の顔して
る。
下手したらもう唇紫なんじゃないかぐらい、もうすっごい心臓ドキドキして
る。
いや、本当にすごいちっちゃい声で、よろしくお願いしますって言って。いや、なんかね、ライブでもよく静かになる歌とかね、こういうあるんで、ちょっとこれがこういう場だと思って、みたいな感じで、すごい、
そ
う、小さい声で緊張しながら、じゃあ、お願いしますそろーっと始まって。
朗読劇の時は緊張しちゃう。
一番緊張した、もう人前でちゃんと歌うっていうのがほぼ初めて、っていうのもあって。
ねえ、リュウジ、ちっちゃい声で、配線やばいですって言ってた。配線やばいです。
本当にやばそうだった。
本当にやばかった。
まあ、でもね、俺もちょっとね、前の、次の曲の準備とかがあったから、外で聴いてただけだったけど、ね、堂々と歌ってたと思う。
でも、ただ、緊張で、その、1番と2番の歌詞が入れ替わりまくって、なんかちょこちょこ全然違う歌詞になって
オリジナリティ
でも最後はちゃんと、最後まではちょっとうまく歌えたと思うんで、よかったとは思う。でもこれは、ライブパフォーマンスの方は配信はされてないんですよね。
そうですね、ちょっと権利の関係で、
そうですね、
パフォーマンス。
さすがに。
なのでね、なんか権利の関係を全てクリアしたライブパフォーマンス映像を配信したい。
なんかしたいですよね。
今ちょっといろんなところ、権利関係ってどうやったらいいんだ、みたいな。のね、確認しつつそう、やっちゃった後でね、配信できませんから困るから、やっぱいろいろ確認してからやめるからね。
まあ、合唱とか
見
てほしい。
そうですね、いろいろみんな見てほしい部分があったりとか、ね、自分気になったのは、好きだったマルさんの、アナ雪のレッドイットゴーっていうの、あれ、もう、ほぼほぼみんな初見で、
そうだね、
大爆笑だった。
自負にして配信できないからね。プシュー、
確か
にね、冷却スプレーにまみれる。
いや、本当にあれ面白すぎたっていう、ね、
ということでね、はい、まあ、配信とかがないので、ちょっと現地に来ていただいた人しか、うん、具体的に、ああだったな、こうだったなっていうのちょっとわからない部分もしかしたらあるかもしれないんですが、うん、今後ね、この、もうライブみんなできるの分かったから、
はい、
ライブみんなできるの分かったから、どんどんこう、いろんな見やすい形で、
はい、
皆さんにね、お届けできたらな。
はい、
思います。
はい。
はい。いや、でも盛りだくさんだったけれどもね、楽しかったね。
いや、楽しかったですね。
学園祭みたいだと
思う。いや、本当に、まんま学園祭
です。学園祭前の準備、めっちゃ急ピッチの。
だって一番短いのは2日間で、それこそ、ね、ガッシュベルは、
ガッシュベルね、
急遽決まって。
午前中までも準備してました。
SNS に写真上がってるか分かんないけど、見てほしいもんね、やっぱコニーのあのブラゴ。
ブラゴ。
いやもう完成度。
ゴミ袋かぶせて刻んで、ブラゴ作るの見てほしい。
でもめっちゃ完成度高いですよね。い
や、そう。
あれ、
うん、あれガッシュやったジオン君が作ってくれて、
はい、
ね。ジオンね、適当に何かをやる才能すごい。
才能何言ってるか分かんない。カメラさん、これって。ブラゴこうやったらダメですかね、わかんないけど、おジオンが思う通りにやったらいいよって言って完成しましたって見たらめっちゃブラゴ、
いや、ギザギザのどこにも売ってないギザギザのブラゴ自身はあれどういう仕入れ方であの服を持ってんだろう。
確かに
ギザギザのなんか獣から刈り取っていいのかな、あれ
なんかぽい感じしますけど ね、
強者感あるまあそんなこんなでね、
はい、
3周年を迎えられて本当に感慨深くございます。
MK2
スクエア前、会社にする前の団体から始まって4年、
もう4年、
ね、
で今5年目ってことですか。
そうそうそうそう、俺と亀山と薫がよしやるぞっていう話になってから、まあ5年目か。
お
もう思えば東京来たもんだけど、
すごいですよね。
まあ、今後もね、いろんなものをやっていって、はい、こういうね、こう話をして気になった人がね、いろいろ見れるコンテンツをね、どんどんやっていきたいと思いますので、
はい、
はい、皆様今後とも、MKズスクエアおよびメンズスクエア、
はい、
およびメンズスクエア以外の女性陣も、
はい、
はい、何卒よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。かで、ここで、まあ、ぼちぼちお時間になりますのでね、
はい、
はい、私どもの、からのお知らせなどもやっていこうと思います。
はい、
MK ズスクエアではアカデミー生の募集も受け付けています。
はい、
はい、活動の場を広げたい方など気になる方は弊社のホームページや SNS をチェックしてみてください。
ぜひお願いします。
さらに、
はい、
楽曲の募集も受け付けております。
はいはい、
シンガーソングライターの方、作曲をしている方、はい、ご自身の楽曲を提供してくださる方、
はい、
このラジオで流させていただければと思いますし、
はい、
その配信、他でやってる配信中の BGM ですとか、
はい、
あとは作品の主題歌、こちらでね、やってる、ま、舞台とか朗読も定期的にやっておりますので、
はい、
主題歌など、ありとあらゆるところで使わせていただき、精一杯宣伝をさせていただければ、はい、思いますので、もしご興味ある方、
はい、
弊社のメールですとか SNS の DM など、はい、ご連絡いただければ幸いでございます。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ということで、今回お送りさせていただいたのは MK ズスクエアの林正樹と
山田隆二と
上村拓馬でした。
ありがとうございました。